皆さん、こんばんは。VTuber の星町水星です。本日のゲストは、番組3回目の登場となる、二次三次所属のかなえさん。かなえさんといえば、天使のごとく舞い降りてきた超癒し系男子という公式プロフィール文でもおなじみ。ということで今回は、そんなゲストにリスペクトを込めて、超癒し系タイトルコールで始めます。VR、VTuber の音楽ラジオ。声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉。声を枯らして、答え探して、ほらまだ見えない、私が生まれたい。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ。パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。彗ちゃんは
今日も可愛い。
いや、癒し系ですね。
本当ですか？これ癒されてます、
うん、なんかあのヘッドスパ終わった時に声かけられる時ぐらいの声量で。
確かに。ありがとうございます。
出ちゃってました、すいませんみたいな。はい。さあということで、人気 VTuber グループホロライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。さあまずはリスナーから届いた水ちゃんへのとあるお願いを紹介します。つつつさん、10代女性の方からです。友人が高校に合格しました、うん、学校で合否を一緒に確認して一緒に泣きました。別れが近づいたことを改めて感じ、悲しいような嬉しいような感情になりました。良ければこんな私に一言いただけないでしょうか。
いや、青春ですね。
やっぱどうしてもね、どんなに仲が良くてもね、学校とかが別々になって別れてしまうっていうことがね、うん、ありますからね。
そうですね。なんか私はちなみに幼稚園から仲いい女の子が、うん、まあ、3人くらいいて、高校で全員バラバラになったんですよ。なんだけど高校生になっても、うん、週1で集まってて、
うわすごい。
そう、それくらい仲良くて、うん、なのでなんか、まあ、もちろん毎日会うみたいなことはなくなっちゃいますけど、うん、自分が会おうと思えばきっといつでもね会えると思うので、
確かに
たくさんこれからもね思い出作ってほしいなと思いますね。
そうですね。なんかこう別れてしまってもまた会った時に一瞬ね、うん、その仲良かったあの頃に戻れるっていうのが、うん、この学生時代の友達のいいところですもんね。
そうですね、うん、ちつつさん、これからもその友人を大切にしてくださいね。
ねありがたいお言葉いただきました。
こんな感じでよろしいでしょうか。
なんか学校の先生からもらった一言みたいな。さあそれではこの流れで卒業シーズンにぴったりな楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。ソーチャソさん、10代男性の方からです。推し曲は星町水星さんの教室に会おう、うん、選んだ理由は、自分は今年度で卒業で、この曲を聴くと今までの仲間たちとの思い出を思い出し、この学校ともお別れだと考えると青春を感じられて泣きそうになるからです。うん、さあそれではスイちゃん、曲振りをお願いします。
はい、それではソーチャソさんからのリクエストです。星町水星で教室に会おう。
世界が
ただいたのは星町水星さんで教室に青。リリースは2024年2月、ホロライブとハニーワークスによるコラボ音楽プロジェクト、ホロハニの楽曲です。さあということで、まずは1曲お聴きいただきましたが、この番組は NHK ラジオ第一ではモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なります。ご了承ください。また放送翌週の木曜午後6時からは NHKFM で再放送をしています。こちらはステレオ放送ですので、より良い音質で番組を楽しみたい方はぜひ再放送もお聞きください。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ。
さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。黙々さん10代女性の方からです。私の推し曲は空想の透明流星ラプソディです。上椿スタジオの新ユニットのデビュー曲で、爽快な空の旅を思わせるような楽曲となっています。これを聞いたら空想のお二人のさらなるご活躍を期待したくなること間違いなし、うん、それではお聞きください。空想で透明流星ラプソディ。いただいたのは空想で透明流星ラプソディ。リリースは今年1月、上椿スタジオ所属のバーチャルシンガーシエルさんとシンガーソングライターのソーダーさんによる新ユニット空想のデビュー曲で、作詞はユーシェさん、作曲はヒデヤ小島さんが手掛けています。
この空想っていうユニット名だったりとかから、透明感ある切ない系の曲が来るのかなと思ったら、こうロック調でジャンジャカ来て、おイメージと違うぞと思ったら、歌い始めた瞬間に透明感が急にふわってきて、本当新感覚ですごい曲だなって思いました。
本当にこう芯のある声で、実力のあるお二人なんだなというのが伝わってきますね。さあ続いての推し曲はこちらです。文心さん20代男性の方からです。私の推し曲は V アライブのレトラさんの楽曲グラスです。この楽曲はレトラさん自身が作詞しており、空っぽのグラスに重ねた満たされない思いが鋭く刺さります。壊れそうな言葉の揺れと挟まれる舌打ちが胸を締め付ける、静かで強い余韻の残る一曲です。それではお聴きください。レトラさんでクラス。
苦しい
聴きいただいたのはレトラさんでグラス。ライバーアイドルグループ V アライブのメンバーレトラさんが去年11月にリリースした楽曲で、作曲は早川博隆さん、作詞はレトラさんご自身が手掛けています。
私こういう曲調すごく好きで、
うん、
これ系歌わせたらレトラちゃん強いなってすごい思いましたね。わざとこう半音下げる歌い方みたいな、それをもうふんだんにしておしゃれに歌い上げてて素敵だなと思いました。
以前ゲストでねお越しくださった時も、やっぱりこう音楽をやっていくぞみたいな覚悟を語ってくださっていましたけれども、やっぱりその思いが伝わるクオリティの高さですよね。さあ続いての推し曲はこちらです。レボさんからです。推し曲はパーペキヒーロー。赤髪バンギャ VTuber 折崎モシュが企画した歌ってみたです。メンバーは折崎モシュのヒーローたちに声をかけたとのこと。登録者2000人ほどだった彼女がシシロボタンさん主催の格闘ゲーム大会の公募枠に選ばれたことから人生が変わり、そうそうたる面々とのこの曲、応援してきた自分にとって感慨深い曲です。こちらはリジェクト所属の折崎モシュさんが企画された歌ってみた曲で、折崎さんに加えアルランディスさん、鬼ヶ谷天さん、荒上大賀さん、シシロボタンさん、シャラクセツナさんが参加されています。それではお聞きください。パーペキヒーロー。
あの日の僕らみたい覆面顔を隠し、あっちこっちで次元を超えて大の流行中ってあなた
寄っておいでのデジタルピース、そっぽ向いたらみなし寄せ
置いてかれちゃう身の上に肩身の狭い正義の翼、
かませかませかまされる前にかませ、順応性想像たくそう、やっぱりセルフィーちっともならない、
それでも僕を探してる君に捧げましょう、
パーフェクトヒーローサビを探せ、一抜けしのこの言わせんな時代さ、僕らに目をそらせ、それでも僕ら正義の心臓、
それいけ花咲かればジャージャー、
たとえ日の中を背のままに
僕らは戦う、パーフェクトヒーロー。
お聞きいただいたのはパーペキヒーロー。発表は今年1月、リジェクト所属の折崎モシュさんが企画された歌ってみた曲で、参加されているのはホロスターズ所属のアルランディスさんと荒上大賀さん、ネオポルテ所属の鬼ヶ谷天さん、ホロライブ所属のシシロボタンさん、 V パイ所属のシャラクセツナさん。オリジナルは天月さんが主体となって発表された歌い手9人によるコラボ楽曲です。
ゲームがねつないだ素敵なご縁だなと、
うん、
私複数人での歌とかめちゃくちゃ好きで、やっぱこのパーティー感がいいなというか、次の人の歌声はどんなが来るんだどんなが来るんだってこうワクワクしながら聴けるのがいいところですよね。
このメッセージ送ってくださった方もね、こう応援してきた自分にとって感慨深い曲ですというふうにおっしゃっている通り、いや本当にこういう集大成というか形になるものを届けてくれるっていうのはこう応援しがいがあって、ファンの人も嬉しいでしょうね。さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ。
VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
23時所属ライバーのかなえです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お邪魔します。
いらっしゃいませ。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ということで2時3時所属のかなえさんです。今回はリモートでのご出演となります。改めてプロフィールをご紹介します。2018年5月に天使のごとく舞い降りてきた超癒し系男子としてデビューしたかなえさん、デビュー当時から今に至るまでほぼ毎日ゲーム配信を行っている VTuber 界を代表する配信モンスターで、 ファンが調べた情報によると去年1年間の総配信時間はおよそ2400時間、つまり毎日平均 6.5 時間の配信をしていた計算に、
すごいな。
先日も配信は水道水という恐るべき名言を残して界隈をざわつかせておりました。そしてそんなかなえさんが配信と同じく力を注いでいるのが音楽活動。天使のごとく甘く優しい歌声が魅力で、2022年にはメジャーデビューを果たし、ソロライブを開催したりアニメ主題歌を担当したりとアーティストとしても大活躍。今年は特に精力的に活動を行っており、今月25日には待望のファーストフルアルバム愛をリリースし、7月には3年ぶりとなるソロライブの開催も決定、うん、2026年はアーティストエンジェルかなえの活躍から目を離せないということで、今回はそんな音楽活動の話をたっぷり伺いたいと思います。
素晴らしい、
はい、ありがとうございます、うん、アーティストエンジェルですか。なんかもうだんだんねちょっと恥ずかしくなってきました。
いいパワーワードですよね、
ぜひ今後もね名乗っていただけたら嬉しいですけど、
アーティストエンジェル、はい、検討します。
あのちなみにかなえさんは今回で3回目のゲスト出演となりまして、はい、番組の子さんリスナーからは意外と出演回数の多い隠れ VR ファミリーとして認知されているとかいないとか聞いておりますけれども、
もう3回目なんですね。
そうなんです、
確かにそう考えたら、うん、なんかお話お邪魔させていただくってお話になった時になんかいつもまた行かせてもらえるんだみたいな気持ちでいたんですけど、うん、3回目なんすねって感じでした。
ついにね、
ついに、まあ、隠れではあるけれどもファミリー、
そうですね、
これはもう隠れでも
4回目も5回目もね、
これはもうファミリーを辞任して大丈夫、
うん、あもうそれはぜひとも名乗っていただいて、
そうですね、
名乗って、うん、名乗るまで
隠れてるのに、はい、VR ファミリーのアーティストエンジェルですって、
すごい肩書き検討します。
さあまずはそんなかなえさんの楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。
はい、
うちゃまさん30代女性の方からです。私の推し曲は惜別です。大好きな二次三次のかなえさんが作詞した曲でファーストライブで聴いて泣きました。それからずっと聴いています。かなえさんは毎日配信してくださって私に元気と前に進む力を与え続けてくれています。めちゃくちゃ感謝しています。どうかお体を大切に活動を頑張ってください。
いや本当ありがとうございます。ちょっともう恥ずかしくなってきてるんですよ、ね、ちょっと自分が作詞した曲聴くの。
あ照れてる、
ちょっと照れてるけどやっぱこうやって喜んでもらえるんだったら作詞してよかったなっていつも思ってます。ありがとうございます。
さあそれではかなえさん曲振りをお願いします。
はい、それではうちゃまさんからのリクエストです。かなえで惜別。
僕が君のために紡ぐ言葉、あマニュアル通りと迷った選択肢、未熟な翼で飛びたくて夢を見て書き記す。目が覚める口開く前からお見通しで、それじゃ作ろうか笑顔と紡ぐ日に今日もいい朝ね。全部自分で決めるって頭抱えて、毎回訪れる決断にどうせ僕の声なんて大した意味なんてないと侮って余裕つってるでしょ。君が僕を見てつぐむ口を見透かして引き出す希望と背立ち、心の準備なんてできなくて放り出されてしまった。これを望んでたんだ。
お聞きいただいたのはかなえさんで惜別。2022年にリリースしたセカンドミニアルバムに収録されている楽曲で、作曲はキジバトさん、作詞はかなえさんご自身が手掛けています。
めちゃめちゃ難しそうなメロディーなのに歌いこなしててすごいなって思いました。
大変でしたね。
そうですよね、もう最初から
難しかったです。
一番最初の音からファルセットですもんね。
そうですね、う
ん、
結構インパクトあって、
うん、
作詞する時もどうしようって思いながら、
うんうんうん、
すごく悩んだ日々のことを思い出しました。聞いてて
歌詞も言葉選びとかが本当にセンスがいいなと思って、
うん、
ぜひともたくさん作詞していただきたいなって思うような曲でした。
機会があればねまたしたいですね
さあそれではここから今月25日にリリースされたかなえさんのファーストフルアルバム愛について深掘りしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さあこちらのアルバムはタイトルの愛にちなんでアバンとイバンに分かれた2枚組となっております。まずはかなえさん、今回のアルバムがどんな作品かお話しいただけますか？
はい、まあ、今回は結構二面性とか裏表みたいなものをテーマにしたアルバムで、本当分かりやすく言うと外から見た僕と僕が思ってる僕みたいなアバンとイバンの違い自体は、
うんうんうん、
パブリックイメージと実際が結構乖離してるなというか、パブリックイメージがいい人すぎて最近ちょっと困ってきたみたいなのが感覚的にあって、なんでそれをあえてテーマにしてというか、アバンが外からパブリックイメージ、うん、でイバンが自分から思う自分というか、まあ、自分の考えみたいな、まあ、そういうのをちょっとコンセプトに作品を作らせていただきました。
うーん、面白い。
そういったテーマやコンセプトっていうのはどうやって決まっていったんですか？
最初はそもそも2枚組とかじゃなかったんですけど、
うん、
制作陣の人と話した時に、かなえさんって結構こういう印象があるからこういうのいいんじゃないでしょうかみたいな話し合いした時に、いや実際全然そんなことないなみたいな、
うん、
意外と全然違いますみたいなのから、その違いますっていうのをせっかくなら生かそうみたいなのがあって決まりましたね。
うーん、
実際の自分とは違うイメージをめちゃくちゃ持たれるんですよ、
うんうんうん、
まあ怖がられることとかもあったりするんですけど、
うん、
まあ、でもそれって別に間違いとか正解とかじゃないから、それも僕をたらしめる一つパーツの一つなのかなっていう、否定はできない違うけどみたいな、
うんうんうん、
そういうのがあって、それをイメージして作ろうかなっていう感じでした。
いやすごいですよね、うん、私は同じようにそのパブリックイメージみたいなものが先行しすぎたことに、
うん、
勝手に決めつけんなよってなって曲を作ったみたいなことがあったんですよね。でもなんかそれをあえて人から見られた自分もそれ含めて自分自身かもっていうその考え方で曲を作るっていうのは本当私にはなかった創作性だなと思って、すごいいい話を聞けたというか、
うん、
いい発想だなって思いました、すごく。
いや、ありがとうございます。
ちなみに、
はい、
コンポーザーさんとかにはどういう発注の仕方をしたんですか？
なんかそのアバンの方はむしろオフからこういう風にしてくださいみたいなのあんまりなくて、
あーなるほど、
むしろなんかどういう風に見えてますかを聞いて作ってもらってるんで、
お
ー、だからその収録ちょっと大変でしたね、逆にそれのゆえに。
確かに、
こういうイメージ持たれてるんだって思いながら歌っててでそれに寄り添うように歌うからすごく大変な曲も多かったですね、
うん、なんかどういう系統が多かったんですか？オラオラとかニヤリとかなんか
あ、でも結構パンチ強いの多かったイメージ。
おー、
パンチ強くなるかすごい柔らかい、なんか全てを許すみたいな
空気感の
エンジェルの方のどっちか、ほとんど二分化でしたね。アーティストエンジェルかパンチ強いのか。
なるほど、アーティストエンジェルも使っていただいてね。
ちなみにかなえさんはこう誤解されてこうイラッとするみたいなことはないんですか？
う
ん、
ああ、なんか昔イラッとっていうか悲しかったことはあったんですけど、
うんうん、
なんかもうそれに慣れて、そうだよな、ちょっと怖いよな僕って思いながら、なんか気をつけるようにしてるかもしんないですね。
なるほど。じゃあ結構もう最初からかなえさんは殺したらやばいんだみたいな感じで接されてることが多い。
いやそう、僕マジで嘘つかないんですよけどなんか嘘つきそうみたいな
ひどい。
だから人狼みたいな騙し合いのゲームする時も、うん、いやまあ僕はもう基本的に自分は怪しいと見られるよなっていうのを踏まえて関わってることが多いみたいな。
確かになんか隠すのは上手そうみたいなのは感じるかも、う
ん、全然そんなことないんですけど一番緊張してることの方が多いんですけど
あ、そうだったんだ。
顔に出ないみたいです。
へー。さあそれではここでかなえさんのニューアルバム愛のアバンの中から外から見たかなえさんを象徴する一曲をお聴きいただきたいと思います。かなえさん何の曲でしょうか？
はい、こちらね、バッドニュースっていう曲 ですね、
うん。
曲も歌詞もめちゃくちゃおしゃれでかっこいいんですよ。なんか本当余裕ある感じのかっこよさ、
うんうん、
なんですけど、まあ、さっきも言った通りマジでそんな感じじゃなくてもう吐きそうになってるみたいな内心はそういう時、緊張でみたいなのが多分一番こうはパブリックイメージだなって思った曲でした。
うーん、さあそれではかなえさん曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。かなえでバッドニュース。
いただいたのはかなえさんでバッドニュース。今月25日にリリースしたファーストフルアルバム愛のアバンに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは水槽さんです。
ラップだ。
いや本当に大変でした
でもすごく余裕ある感じで様になってましたし、かなえさん自身はこういう自分ではないと思ってらっしゃると思うんですけど、そういう自分を下ろしてその役になりきってるのが本当にすごいなと思いました。
ありがとうございます、うん、よかった、そう聞いてもらえてちょっと安心しました。
うん、うん、さあ引き続きニューアルバム愛について伺っていきたいと思います。今作は前作となるセカンドミニアルバムからおよそ3年ぶりのリリースとなりましたが、制作の中で進化を感じた部分っていうのは何かありましたか？
なんかこう自分の意見をより強く持つようになった気はしますね。
うん、
まあ、さっきのそのこういうのいいんじゃないっていうのに対して、そのいや全然そんなことないですって言ったみたいな、
うんうん、
今まで多分ビビって言えなかったんですけど、始めたての頃は、
うん、
そのやっぱ音楽を普段から制作してる人たちに、自分あんまり音楽詳しくないのに意見を言うと見当違いのこと言ってるんじゃないかみたいなビビり方をしてたんですけど、
うんうんうん、
3年目とかになると、まあ失敗してもいいなって思うようにもなってきたのもあって、ああしたいこうしたいみたいな意見を言うことは増えましたね。
うーん、
言わないと伝わんないですよね、うん、どこまで行っても、うん、っていうのは感じましたね。
確かに、
はい、
あの音楽で表現したいこととか伝えたいことに関しては何か変化はありましたか？
あー、なんか人々はネガティブと哲学が好きだなって最近はよく思います。
わかる
より哲学的にとか、よりこうネガティブな感情の部分にフォーカスして考えるは増えましたね。
どういうネガティブを曲に落とし込んだりしました？
でもやっぱこうみんなやっぱりマイナスを一生持つと一生気にしてるイメージがあって、それをそこのマイナスの部分って本当は多分気にしなくていい部分なんですけど、なぜかマイナスを重く捉える。好きっていう意見1個と嫌いっていう意見1個あったとして、嫌いを8割ぐらいで受け取るじゃないですか。
うん、確かに。
みたいなもの、
うん、
それをくだらないと思って歌ってます。
あ、どうしてそれを歌いたいと思ったんですか？
なんでだろう、人々がそうだと感じたからというかこうだなって答えになってからはなんとなく、
私自身音楽を作るときに、音楽は自分のために作ってるって結構言ってるんですけど、かなえさん、うんは誰かのための音楽と自分のための音楽だったらどっちだと思いますか？
あ、誰かのための音楽かもしれないですね。
マイナスな意見を持ってることがくだらないっていうことを伝わってほしいというか、
うん、そうですね、なんかそんなに悪いものじゃなかったりすることが伝わるといいなって、それ自体が。
それではここでニューアルバム愛の異番の中からかなえさんの内面を象徴する楽曲をお聴きいただきたいと思います。かなえさん、何の曲でしょうか？
リフレイン ていう曲ですね、
うん、
これはちょっと哲学かもしれないんですけど、さっきで言うと、
ほう、
そう、一期一会ってあるじゃないですか、言葉が、
うん、
刹那的なものだと思うんですけど、
うんうん、
そういう言葉があるように、会わなくなった人とかもう関わなくなった人ってやっぱいるじゃないですか、人生において、
うんうんうん、
その人って自分の中ではその死んでるのと同じなんじゃないかというか、
うん
うん、その人がどうなっても自分に影響がないし、何かを知る術もないのって僕の中の物語上はいなくなってるものだから、
うん、
っていうのを表現した曲です。
さあ、それではかなえさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。かなえでリフレイン。
ねえ君は今どこで何してる？僕が知る由もないけど、ねえあの日揺るぎなく僕たちはそこにいて、街の中すれ違う知らない無数のシルエット、恋愛も別れも数えきれないほどに重ねて、一度きりなんて時期に色を失って灰になって飛んでって消えてく、くだらない
聴きいただいたのはかなえさんでリフレイン。今月25日にリリースしたファーストフルアルバム愛の異番に収録されている楽曲で、作詞は八木沼かなさん、作曲は和賀祐樹さんが手掛けています。
さっきのバッドニュースっていう曲もかっこよくておしゃれで、うん、素晴らしいかなえさんの歌声が聞けたんですけど、うん、こっちはやっぱりさらに本物の表情というか、本当に思ってることなんだなみたいのが伝わってくるような声色な気がしましたね。
ありがとうございます。恥ずかしいのなんか。
さあ続いてなんですが、実は今回かなえさんからスイちゃんに聞きたいことがあるんですよね。
え、
あるんですよ。
何ですか？
あのカバー曲を出す時の選曲基準、
うん、
何を軸にというか何を基準にしてるのかなっていうのを聞きたくて、僕めっちゃ悩むんですよ、
うんうんうん、
話題な曲とか、うん、自分に合った曲とかいろんな選択肢があるんですけど、
うんうん、
それの一つとしてどういう選び方をしてるのか聞きたいなっていう。
おー、そうですね、まあ、簡潔に一言で表す言葉があるとしたら、うん、歌いたいなって思った曲ですね。で、一番重視してるのが自分が歌う意味があるなって思えた収録音源ができた時に動画化しようって思いますね。歌ってみたんだけど、結局この歌い方だったらなんか他で歌ってみた出してる人も同じ感じで出してるし、じゃあ私が出さなくてもいいかとか、私らしさがあんまり出せなかったなとかいう時はそのボツにしちゃったりとかもありますし、可愛い曲とかあんま歌わないんですけど、うん、過去にキュークラリンっていうカバー曲を出したことがあって、はいはいはい、これ結構可愛いイメージだと思うんですけど、
うん、
か私的には楽曲の解釈として可愛いだけの曲じゃないなと思って、なんかそこに内面に隠されたところみたいのが見えるような可愛さで歌ってみたいと思って、自分なりの解釈だとこうだなみたいのをうまくできた時に投稿したりとかが多いです。
いやもうすごい金言。最初に言った歌いたいなってやっぱ本当大事だし、
うんうん、
それベースにその後にこうついてくるものを考えるというか、
うん、
僕ボツにしたことなくて、
そうなんですね。
確かにその撮った後に引き返すっていう選択肢を持つのも大事だなとか、う
ん、かなえさんはでも宅録じゃないんじゃないですか、歌ってみたとかって。
あ、でも宅録だった時代もあります、一応。
そうなんだ。
でも今ほとんどスタジオですね。 終わらなくて。
わかる。私の場合結構歌ってみたら全部宅録で。だからカラオケ感覚で歌って、それを収録して、あ、なんかいい感じに撮れたなって思ったら、本ちゃんで撮るみたいなこと結構繰り返してるんで、それで没にするしないが結構ライトに決めれるところではあるんで、なんかスタジオに向かってせっかく撮ったものを没は私も結構もったいない気持ちに。
まあそうそう。
なる。
スタジオ向かう前に僕もちょっとやってみるようにします。そのライトな部分を
確かに
参考にさせていただいて。
うん、ぜひとも。
こうやってこう教えてもらうことでまた一つ進めるなというありがたいなという気持ちに、もう今日来てよかったです。
いいこと言ったような時間はないですけど、よかった。
さあ、それではこの流れでかなえさんが発表してきた歌ってみた曲の中で特に思い入れの強い一曲をお聴きいただきたいと思います。かなえさん、何の曲でしょうか？は
い、浴槽とネオンテトラっていう曲なんですけど、
うん、
これは本当歌いたいなだけで歌った曲でしたね、
うん、
で結構反響も良くて、
うん、
すごく納得いった歌ってみたでしたね、
うん、さあそれではかなえさん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。浴槽とネオンテトラ。
君はさ、僕がいなければ月と太陽も区別できないでしょう。空っぽの睡眠剤、見ないふりした君の眼は雨の日の濁った水面よ。ああ、僕の呪いを解いて、風呂場で泣いてないでさ、僕の名前を呼んでくれるなら、飲み干してよ、飲み干してよ、ダーリンダーリン。曖昧な文句と金曜日ただただ傷つけたい病気。
お聞きいただいたのはかなえさんで浴槽とネオンテトラ。かなえさんが2024年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはレイサイさんによる楽曲です。
エッジボイスとか声色の変え方とか、表現の幅がすごい広がってるように感じて、歌いたいなって思う曲ってやっぱりイメージがこう頭の中に浮かんでくるんだろうなってすごい思いました。
本当ぴったり歌えた曲でしたね。イメージ通りというか、うん、やっぱこう自分の音域とかやっぱあるとしたい表現するのって難しかったりするじゃないですか、
うん、
そういうのがなんかこうピタッと表現できた歌ってみたいでしたね。
さあ、実はちょっと私からも聞きたいことがあるんですが。
お、はい、
かなえさん、あの前に出てくださった時に、
はい、
自作のポエムを元に曲を作ってるとおっしゃってたと思うんですけれども、うん、
ありましたね、
はい、うん、今はポエムはしたためてないんですか？
気になる。
今はポエムというか、
うん、
なんだろうな、哲学に変わってることが本当に多くて、したためていたポエムをなぜこれがポエムなのかっていうものを考えることとかが多くなっちゃって、
おおさらにさすごい深くまで
進んだ
そう、ちょっと進んでて、
うん、
なんかこう詩的な表現をするじゃないですか、ポエムって、
うんうん、
例えばその有名なので言うと、その月が綺麗ですねあるじゃないですか、
うんうん、
なぜこれを人は詩的に感じるのか、どこに人は胸を打たれているのかみたいなことを考えたりとかしてることの方が多いかもしれないですね。
もう人類への興味、
そう、人々が何を考えてるのかを最近はよく気にしてるかもしれないです。
なんか自分の心の内と向き合うっていうよりは、やっぱり世の中のみんなはどう思うんだろうっていうことの方が興味があるんですかね。
そうですね、多分なんか自分の気持ちで理解できないものがもうなくなって、 悩むみたいなのがもうなくて。
すごいな。
すごい。
逆にこの人の気持ちを理解しようとしてることが多いかもしれないです。
へー。
なんか人の話聞くの好きです、最近すごく。
へー。でもすごい共感できる部分はたくさんあって。
うん。
やっぱ私もこう、なぜこういう感情になったかっていうのを、自己分析をしようっていうのを、まあ、アンガーマネジメントの一種として
、おー。
そう、やるようにはしてて、うんうん、こう、カッカしてる人たちとかも結構 SNS 上いるわけですよ。
うん。
そういうのを見たときに、なぜそういう思考に至ってしまうのかとか、なぜそういう情報ばかりが蔓延してしまうのかとか、いや、そもそも人間自体がそういうことでこういうことなのだから、かなっていう事前知識みたいなものが頭に入った状態だと、なんとなく余裕ができるというか、考え方とかに、だからすごいいい習慣だなと思って、真似しようかな。
ね、そうですよね。
うん、
確かになんかネガティブな感情に引っ張られないで済みそう。
そうなんですよ。うん、これは、
そうですね、
人類がこういう仕組みだからなんですよって聞くと、あ、まあ、人類として生まれたからしょうがないよねみたいな、
なりますよね。
なるなる。
なんか答えが正しいかよりも、自分がそれを納得できるものを持ってるっていうのは、すごくこの信用をブレさせないという意味では大事なのかなって。
確かに。
自分の中のね、そう定義があればっていうのは思ってますね。
まさにそうですよね。最後に一つだけ聞きたいんですが、かなえさんは取り乱したりしないんですか？はい、
しないですね。
わあ、すごい。
なんか失敗したとか思うんですよ。恥ずかしいとか。
うん、
思って終わりですね。もう同じ鉄は踏まないみたいなのはあるけど、悩むことは本当にない。
すごい。
そんな人間にな りたい。
うん、私もなりたい。
水王。
水王、水王。さあ、続いて、かなえさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。かなえさんおすすめの楽曲は何でしょうか？
同じ二次三所属のケンモチトヤくんが歌ったスノビズム。最近カバーされてたんですけど。
ケンモチさんとは結構仲がいいんですか？
配信で一緒に二人でなんかしたこと多分ないんですけど。でもこうライブとかでよく会ったりとか、事務所でよく会ったりするときはいつもよく話してるみたいな。実は仲いいよライバーですね。僕癖で曲聴いた時にライバーに当てはめる癖あって、でもほ
ん
とスノビズムマジで剣持ち等やと思ってたんですけど、彼は人だけどちょっと上位存在味があると思ってて、
確かに、
そう、上位種族味があるような価値観というか物事の捉え方をしてるなっていう印象があって、そういう部分も踏まえてめちゃくちゃぴったりなイメージの曲だなって僕の中では思ってて、この曲の歌ってみたが彼から出た時に感動しました。
さあ、それではかなえさん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。剣持とやくんでスノビズム。
あれこれ吐いてばらまかないと寝られやしない、やりきれない地平道ちゃんとぶちまけないと釈然としない、一生そして心臓を投げ合ってせっせいで笑うのがこの街の異様なモラリティなんだ。こそが全てなのという症状に気まぐれな道場だとかサブカルチャーが着弾する、あいにくの予報ですが本日東京一帯の空には警報級の悪巧みが降るようです。白昼堂々駅のホームではたくさんもの現実感が華麗な背中を線路内蹴落としてる、人一人の命がエンタメのようにさも織り込みチラシみたいに消しカスとなって浪費コンテンツの Say don't I lose 叫んかしょうぜ喧嘩しようぜ、インプレッションしたいでミサイルをぶっ放して、叫んかしょうぜ喧嘩しようぜ、正当性なんて取れてブレくっつけろ。
お聞きいただいたのは剣持とやさんでスノビズム。二次三次所属の剣持とやさんが今年1月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはねるさんによる楽曲です。
これは確かにかなえさんの話聞いてから聞くともっちーらしいですね。
もっちー、
もっちーって呼んでたんですか？
やっぱ前回ねモッチーって呼ぼうって話に、うんうん、なりましたので、まあ、本当にその三人称視点で歌ってる感じというか、
うん、
上位存在として雲の上から見てるみたいな、
人々見ながら歌ってますよね、
うん、
これ、
うん、
めっちゃわかるな。さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。かなえさんいかがでしたか。
いや本当今日もね気持ちよく喋らせていただいてありがとうございました。
よかったです、気持ちよく喋れたなら、
ありがとうございました、
はい、今日はねかなえさんの哲学性にたくさんハッとさせられまして、
うん、
もっと思考を働かせようって改めて思いました。
かなえさん毎日配信されてる中でいつ考えてるんだろうって思いながら、
逆にたくさんの人から常に見られてるから、うんはい、たくさんいろんなこと考えているのかもしれないですよね。
まあたくさんの人見てるでもありますしね、日々。
なるほど、
はい、
さあということで本日のゲストかなえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間、 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページ X でぜひぜひ投稿してください。
さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。ぼっちのアリスさん、10代女性の方からです。私の推し曲はクロノワール様のコントロール Z です。この歌を聴いているだけで泣きそうになってしまいます。推し曲にした理由はかなえさんとくずはさんの素敵な歌声を皆さんに聴いてほしいからです。ということで今日はかなえさんが所属するユニットクロノワールの楽曲で締めたいと思います。スイちゃん曲振りをお願いします。
はい、今夜のエンディング曲です。クロノワールでコントロール Z。
騒がしい街の夜に溶けて消えた幻のよう面影また探してふわり浮かぶ蜃気楼。もう一度だけこの手で触れられたらもう離さないのに、yeah、今さら気づいたこの気持ちごめんとても言えない。後悔だけが染みついて息苦しい。されないままの約束も忘れない、ずっとなくせない。君がいない景色はなんて色のない世界世界。二人で
今日はここまで。次回はホロライブセブンスフェス開催記念スペシャル企画をお届けします。